せーの、
スクールライフ。
今月は小樽明豊高校が担当します。よろしくお願いします。こんにちは、小樽明豊高校放送局2年谷口あかりと、
3年平久鈴香と、
1年菅野萌音です。
今日も明豊高校の普段の様子や学校の魅力などを小樽の地域の皆さんをはじめ全道全国に発信していきます。よろしくお願いします。
さて、今回はラジオっぽいことをやっていきます。ラジオのようにお便りを読んでみたいと思っていたんですよ。私たち放送局が知恵を絞ってコーナーを考えました、はい、ぜひ温かい目ならぬ温かい耳でお聞きください、
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、それでは最初のコーナーに参りましょう。明豊生はどっちを選ぶ、究極の2択。はい、このコーナーは長年言われてきたキノコの山派、タケノコの里派のように2つの選択肢の中から明豊生はどちらを選ぶのかっていうのを私たち放送局員予想するコーナーです、うん、今回のお題は3つあります。1年生から3年生までの全学年全クラス合計139名にアンケートを取りました。今これをお聞きになっている皆さんもどっちを選ぶかなと考えながらお聞きください。では最初のお題はこちら。恋人にするなら時間に超ルーズな人、お金に超ルーズな人。はい、というわけでそれぞれ考えてみようかなと思うんですが、モネちゃんは恋人にするならどっちがいいですか？
やっぱりお金は許せないので時間に超ルーズな人って。
あ、
なるほど
ね。あかりちゃんはどうですか？
私も時間に超ルーズな人ですね。
あ、やっぱお金は許せない、はい、ダメ、はい、なるほど。ちなみに私は自分がねお金の管理自信がないから、うん、やっぱり時間に超ルーズな人の方がまだ許容範囲かなっていう感じはちょっとある。明豊生もこんな感じなのかな。では明豊生どっち選んでいるのか見ていきましょう。私の今目の前に集計した結果がありますので発表していきたいと思います。結果は、恋人にするなら時間に超ルーズな人が 71%、 お金に超ルーズな人が 28% ということで、明豊生が選んだのは恋人にするなら時間に超ルーズな人でした。
お、
はい、やっぱりそうだったね。アンケートの時に一緒に理由も実は聞いていましたので、ちょっと抜粋していくつか紹介していきたいと思います。時間にルーズな人を選んだ方は、自分も時間にルーズだから許せるかなっていう人、あとはやっぱり私たち同じようにお金にだらしないのはやっぱり心配だなっていう人、あとは相手が時間にめっちゃルーズでもスマホがあるから待てるかなっていう人、やっぱ待ち合わせ時間とか、ね、遅れてきてもまあ自分は暇つぶしあるからいいよっていう人が結構いるっぽい。
あ、
ちなみにお金にルーズな人の方を選んだのは、時間にルーズなのが逆に自分は許せないんですみたいな人もいた。そうそう、あとはカツカツケチってやりたくないみたいな、ケチらずにこうお金を使って楽しみたいですっていう人が結構選んでる人もいた。
なるほど。
ちょっとね集計してて意外だった。あ、そういう意見もあるんだなっていう感じがしました。それでは次の話題です。実現するなら過去の好きな年齢に戻ってやり直す、未来を先に知って今を軌道修正する。はい、簡単に言えば過去に行くか未来に行くかなんですけど、どっち派？
いや、圧倒的過去ですね。
おー、なるほどね。
推しに早く出会いたいので、
うん、今より先に。
そうなんですよ、その物語がすごく長編とかのやつを今推し始めてもみたいなところがあるので、できるだけ早い段階に知って押していこうみたいな。
あ、漫画の連載開始とか。
そうなんですよ。
わかるわ。あかりちゃんは
今を軌道修正する派ですね。
あ、未来が知りたい。
未来で別の人と、ね、今好きじゃない人と結婚してるとしますと。
あ、はいはいはいはい、
したら今好きな人と結婚したいじゃないですか。だからそのためにいろいろやるみたいな。
あ、なるほどね。こう未来で自分の思ってない感じになってたらっていうのが、
はい、
確かに。それも確かにある。いや、私も結構過去に行きたい派なんだけど、過去に行ってなんていうの、なんか自分がちっちゃかった頃の感じが見れるんだったら自分のちっちゃい頃見てみたい。
あ、
今結構忘れちゃってるから、なんか小学校の時とか、もうそれこそ保育園の時とか、 何してたんだろうみたいな、ちょっと気になるっていうのがあるから、やっぱりね、過去は思い出せなくなってきたからちょっとやっぱそこは見たいかなっていうのが私はそう思っちゃう。
じゃあ明宝星はどっちを選んだと思う？
どっちだろう、
やり直すだからな、どっちでしょう、どっちが多そう。
やっぱやり直したい人の方が多いんじゃないですか。
野球を修正する方が多いんじゃないですか
どっちかな。じゃあちょっと見ていきましょうか。結果はですね、実現するなら過去の好きな年齢に戻ってやり直すが 70%、未来を先に知って今を軌道修正するが 30% ということで綺麗に分かれました。明宝星が選んだのは実現するなら過去の好きな年齢に戻ってやり直すでした、はい。じゃあどんな風な、ね、コメントがあるのかちょっと紹介していきましょう。過去に戻る派はやっぱりやっておけばよかったなっていう後悔が、こう勉強しとけばよかったとか、スポーツとか、うん、でちっちゃい頃からやってればよかったなとかっていうのが結構あったから、もう、ね、あれを今まで続けていればよかったっていう人が結構いる。そう、あとはね、すごく私はちょっと心打たれたんだけど、未来って知らない方が楽しくないですか、
いや
っていう、
あ、それも本当にありますね
確かにと思って、今はね過去は分かるけど未来知らないのが面白いよねっていう、すごいハッとした、はい、未来を先に知るっていう未来派の方は、未来を知ることで失敗を回避したい、テスト赤ペン来るとか過去に戻っちゃうと今の自分がなくなっちゃいそうだから、今の自分を持ったまま未来に行きたいから、まあ、やり直すよりは未来を知りたいですっていう感
じ。なるほど。そうそう、
あとね、ちょっと賢いのかなと思ったんだけど、事前に株の動きを見て得したいです賢い結構賢いでは最後のお題です。仕事をするなら給料は低いけど定時退社、給料高い高収入だけど長時間労働、さあどっちがいいですか私は圧倒的に高収入だけど長時間労働派なんですけど。
わかります。
あれ、
めっちゃわかります。
一緒か、なんでだ。
え、だってそこでそのある程度、まあ、1年ぐらい高収入でずっとやって、でいい感じにお金貯まったら定時退社のとこ探せばいいだけじゃないですか。
あ、転職派、
はい、
なるほど、
ね、効率が絶対そっちの方がいいので。
なるほどね、
はいはいはい。
あかりちゃんはどっちだい？
私、給料は低いけど定時退社派です。
あ、割れちゃう、すごい割れるね、この
人との時間を大事にしたいから仕事だけに時間を割きたくないっていう。
なるほど、なるほど。いや、給料高いって何かも
そんなのそんなの決まってるじゃないですか、やっぱ推しに貢ぐしかないですよ
そうですよね、こうね、オタク感がちょっと、ね、推しがいる人はやっぱね、
そうですよね、
なるよね、私もそう、
豊かにしないと
確かにね、あ、確かに。でも長時間労働って言うと人と関わる時間確かにないね、全然ね。
で、その推しの話とか含めても、長時間労働だったら推し見る時間減るじゃないですか。
確かに、
人の見る時間が。
それは確かに確かに。あー、明宝星どっちが多いんだ結構なんか推しに貢ぎますっていうね、人と。明宝星も個性が強いから、
あ、そうですね、
ね、基本何大事にしてるんだろうっていうのは結構ある。どっちが多いと思う？
定時退社な気がします。
何が理由で？
給料低くて定時退社なら副業とかも考えたりして、どうにかやりくりして普通の生活結局送ったりとかできなくもないじゃないですか。
なるほど、確かに。
高校生だから高収入の方が多いんじゃないですか。高収入で稼いで俺はいい暮らしをしたいみたいな。
はいはいはいはいはい。なるほどね。さあ、綺麗に分かれておりますが、結果を言っていきたいと思います。明宝星は仕事をするなら給料は低いけど定時退社が 56%、 高収入だけど長時間労働が 42% ということで、まあギリギリ仕事をするなら給料は低いけど定時退社の方が少し多かったみたいです。コメントをね、紹介していきたいと思います。低収入定時退社派は自分の時間を大切にしたいです。
あ、
そうだね、大事大事。長時間労働は体に悪いし、私自分だったら耐えられないなっていう。
あ、
あとは生活費稼げれば自分はそれでいいですっていう人。やっぱね、あとはね、多かったのは早く帰りたいですやっぱそうなんだなっていう感じはした、まあ、でも自分の時間大切にしたいっていうのが一番多かった。じゃあ 逆に高収入長時間労働派はお金を稼いで余裕のある生活をしたい
あ
っていう感じ。あとは社会貢献だったり努力することっていうのがお仕事でねやったりとかっていう風に人のために何かすることが好きだから労働であっても耐えられると思うみたいな。もういた
性格よ
本当。あとはお仕事、まあ、長時間ね頑張った分お金が入るのはそれがやりがいになるなって思うからきっとその方がいいっていう人。意外とあんまり差がない感じ、うん、6割4割さっきまでのねやつは割と7割3割が多かったけれどこれは意外と半々に割れました。以上年法制の考える究極の2択でした。
では次のコーナーに参りましょう。教えて聞きたい曲。皆さん落ち込んでいる時や雪が降った時など様々な場面に応じて曲を聴きたくなりますよね、うん、このコーナーはその場面タイミングで聴きたい曲を名法生139名を対象にアンケートを取りました、
はい、
私最近感じたんですけど、はい、クリスマスまであと1ヶ月切りましたよね。
はい、
はい、
なんかあっという間というかもう1年終わるのかって感じするよね、
は
い、
本当に
小樽の街もだんだんとクリスマス一色になってきました。
はい、
ということで今日の場面はこちらです。クリスマスに聴きたい曲。モネちゃんはクリスマスに聴きたい曲はある？
やっぱ小さい頃からとか街中でよく聴くジングルベル、うん、
ああ、
可愛らしいので聞きたいですね。
あれを聞くとなんかあ冬だって
。あ、わかります。そうですね。なりますなります。
雪降るなっていう感じ。確かに。
鈴鹿先輩は何か聴きたい曲ありますか？
私はクリスマスって聞いて一番最初に思い浮かぶのがあのケンタッキーの CM に流れてる。わかります？
クリスマスが
今年をって。はいはいはい。竹内まりやさんの素敵なホリデー。冬だな、クリスマスだなっていう気持ちにやっぱなっちゃう。逆にあかりちゃんはクリスマスは何ですか？
聞きたい。私いろいろ聞くんですけど、
うん、
バックナンバーさんとか、
うんうんうん、
推しのキンプリとかめっちゃ聞きます。はいはいはい、
クリスマスいろいろとみんなそれぞれねいろんなジャンルでクリスマスソングって出てる
から、ね。
はい、意外とね選び放題のとこあるよね。
はい、はい、小さい時サンタさんに何頼みましたか？
なんだっけ、
なんだったか
な。なんかね、すごい今純粋な過去が出てきたんだけど、プリキュアになりたい。
かわいい。
ね、サンタさんに願うことじゃないんだけど、
かわいい、
プリキュアになりたいって言ったの。で、クリスマスツリーがあるじゃない？あれに、はい、七夕みたいな感じで短冊っぽく、何が欲しいですって書いて引っ掛けるのが、我が家そんな感じだったんだけど、うん、そこにプリキュアになりたいです。
はい、
書いてかけたらその次の日のクリスマスツリーのね下にプレゼントの袋があって開けたらプリキュアの蛍光のプリントされたパジャマ、
あ
なりきりパジャマみたいな、プリキュアのなりきりパジャマみたいなのが置いてあってすごい喜んだっていう記憶がある。
かわいい。モネちゃんは
私のお家サンタさんが来なくてですね、
ああ
保育所、
はい、
には来るんですけど、うん、そこで初めてサンタさんという存在を知って、うん、今でもずっと親か親戚がくれて、
う
んうん、なので頼んだことはないです、う
ん、何かもらったもので思い出深いものとか
ってある？もらったもの、大きいぬいぐるみとか、
あ
未だに家にありますね。
何のぬいぐるみ？
犬です。
ワンちゃん、
いいな。
ワンちゃ
んもらった時は私と同じぐらいだったのになんか気づけば枕ぐらいのサイズになっちゃった、うん、
サイズ感がね、
サイズ感が私が大きくなっちゃったのかと思って。
大きいぬいぐるみはね、でももらった時の夢感すごくなかった。
本当にこれが幸せなのかもしれない
幸せを感じるプレゼント素晴らしい。
本当に
素晴らしい。いいね。
私は推しの家を頼んだことはあります。
おお。
あと頼んではないんですけど、うん、家族で、うん、レバンガ北海道っていうバスケットボールチームを応援してた時があって、うん、その時に私の最推しの私の初恋の、
うん、
選手のグッズ、うん、クマと水筒とみたいな、 一式置いてあったっていう。
めちゃめちゃいいじゃないですか。
す私の初恋です。
選手
いいなぁ。
それぞれ三者三様思い出深いクリスマスがあるということで、はい、曲のアンケートも取ったようなので、
はい、
知りたい。
それでは明宝生はクリスマスに何を聞きたいのか発表していきましょう、
はい、
第3位から発表していきます、はい、第3位3票でバックナンバーさんのヒロインで、同じく3位の3票でレミオロメンさんの粉雪。
お
そして第2位、6票ですね、山下達郎さんのクリスマスイブ。
お、
はい、そして流行る第1位は、
はい、
18票入りました。
お
バックナンバーさんのクリスマスソングです。
あ
すっごい圧倒的な人気ですね。
すごい。
リスナーの皆さんはクリスマスに聴きたい曲は何でしょうか。
でしょうか。皆さん今多分聞いていて私はこれかななんてものをね、うん、想像してらっしゃるかと思うんですけど、
はい、
すごいですね。第2位が6票、第1位が18票、はい、3倍、
はい、3倍です。ということでせっかくなのでここで1位の曲をお届けしましょう。それではお聴きください。バックナンバーさんでクリスマスソング。
聞いて推しの話。はい、このコーナーは自分の推しについて1分くらいで語り尽くすコーナーです、
はい、
最初なので私たちの推しについて語ります、
はい、
ではあかりさんからお願いします。
はい、では私の推しは平野翔くんです、
はい
はい、King&Prince から今脱退退所してナンバーアイというグループを作って入ってるんですけど、平野くんすごいイケメンなんですよ。イケメンで顔ちっちゃくてダンスも上手いのにめっちゃ天然なんですよ、
うん、
で彼の天然話が1個あって、ジャニーズジュニアの番組に出演した際にエイプリルフールのことをエリンギプールって言ったんですよ。
お
あかなり天然、
ね、かなりやばいんですよ。
でもそのやばさが魅力。
かわいいです、うん、かわいいです。
鈴鹿さんはどうでしょう。
はい、私の推しはですね、シェリン・バーガンディさんという日三時に所属しているバーチャル YouTuber さんなんですよ、
うん、
でシェリンさんはゲーム実況を中心に生配信を普段しています、うん、まあまず最初に声がいいんですよ。私結構声のいい人を結構好きになる傾向がありまして、こう今までね推しと言ってきた人大体声が良くてっていう感じなんですけど、本当に声がいいんです。でこう寝起きとかたまにこうあるんですよ。あのただ普通に実況してる時もしっかり声いいんですけど、低音でね、ただ自分がイケボだってことをなんか自覚していなさそうな感じで さらっとなんかこう視聴者さんをねこうズドンと沼に落としてくるタイプの、いい声をしてらっしゃる方で、頭の回転の良い、いやなんか今私3年生で受験期なんですけどね、こう息抜きとして、一日ちょっとずつ見ています。
息抜き大事ですもんね。本当に
あの VTuber とかバーチャル YouTuber って聞くとちょっと馴染み深い人はあまりリスナーさんにはいないのかなと思いますが、ちょっとぜひ調べていただけますと幸いです。というわけで、はい、私の推しはシェリン・バーガンディさんでした。
はい、モネちゃんは
私の推しはですね、
はい、
超人的シェアハウスストーリーカリスマより聖者のカリスマ伊藤文也くんです。
ほう、
カリスマというコンテンツなんですけども、はいはい、7人のカリスマたちがシェアハウスをするというお話で、
はい、
その中でまあいろいろな服従のカリスマだとか秩序のカリスマだとか、うん、いろいろいる中の一人で、うん、聖者のカリスマ、うん、彼はハウス内で一応最年少なんですよ、
はいはい、
の19歳、でも、うん、彼の周りからの言われようはまあ散々でして、さっき一応最年少って言ったんですけど、うん、まあ一緒にシェアハウスをしている一人の天童天彦というキャラクターからですね、うん、年齢が本当かも怪しい、本名さえも怪しいと言われるぐらいミステリアスな少年なんですね。
なるほどね、
はい、なので、まあ、YouTube にボイスドラマ的な感じで載っているので、いろいろ調べてぜひ沼ってください。
いい布教活動になりますね、
はい、ありました。この伊藤文也くんも声優さんが小野裕貴さんで、
あ
もうそんなの確定でいい声に決まってるじゃないですか。
そうですね、
はい、さらにラップとかもしていて、はあ、これはもう勉強中にも聞きやすいし、体が勝手にリズム取って楽しくなれるし、あとファンからはやっぱり合法的に決まれるコンテンツだよって布教されてるので、あもうそれは行くしかないということで、
やるしかない、
そうなんですね。一歩踏み出してしまえばもうそこにズドンです。
そこなし沼だったわけ
で、多いですよね、そういうの。
なんかもうこの世の中にはそういうなんかそこなし沼が大量にある気がします、うん、リスナーさんのね、皆さんの中にもこの人推してますとかって人結構いると思いますよ、
はい、
推し語る人見つけたらね、楽しいから。いや本当にぜひぜひこう、ね、周りにこの人いいよみたいな布教活動してくださいっていうのもあれなんですけど、いろんなねコミュニティをね、ラジオを通じてね、逆に私たちの発信を通してね、知っていただければ
知っていただければ
すごく嬉しいです。ぜひぜひ、すごい嬉しいです、はい、そんな感じをしてますね。
来月は未来創造高校さんが担当します。お楽しみに。せーの、
バイバーイ。